きください。聖書を拝読いたします。マルコによる福音書9章30節から37節。マルコによる福音書9章30節から37節、拝読いたします。一行はそこを去ってガリラヤを回って通っていった。しかしイエスは人に気づかれるのを好まれなかった。それは弟子たちに人の子は人々の手に引き渡され殺される、殺されて3日の後に復活すると言っておられたからである。弟子たちはこの言葉がわからなかったが、怖くて尋ねられなかった。一行はカフェルナウムに来た。家に着いてからイエスは弟子たちに、途中で何を議論していたのかとお尋ねになった。彼らは黙っていた。途中で誰が一番偉いかと議論し合っていたからである。主イエスが座り、12人を呼び寄せて言われた。一番先になりたい者は、すべての人の後になり、すべての人に仕えるものになりなさい。そして人の一人の子供の手を取って彼らの真ん中に立たせ、抱き上げて言われた。私の名のためにこのような子供の一人を受け入れる者は私を受け入れるのである。私を受け入れる者は私ではなくて私をお遣わしになった方を受け入れるのである。そこまでです。説教後、子らの一人として宍戸俊介牧師より伺います。お願いいたします。
ただいまマルコによる福音書9章の30節から37節までをご一緒にお聞きいたしました。その始まりのところ、30節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。一行はそこを去ってガリラヤを通っていった。しかしイエスは人に気づかれるのを好まれなかった。シエスの一行がフィリポカイサリアから久しぶりに帰ってきてガリラヤの道を通っていかれます。しかしイエスはこの道において人々あるいは群衆に気づかれないように注意しておられたのだ、そうここに言われています。どうしてイエスは人々に気づかれないようにと思ったのでしょうか。それはイエスにはもはやそう多くの時間が残されていなかったためと思われます。でイエスはこの時もすでにここからエルサレムまで道をたどっていって、そこで十字架におかかりになるという覚悟を決めておられました。しかもその十字架の出来事というのはイエスたちの一行がエルサレムに到着したらいつでも起こればいいというのではなくて、イエスの中ではもう十字架にかけられる時というのが定まっていたのです。それはいつかと申しますと、次の杉越の祭りが開かれるその時でした。でこれはイエスご自身の思いつきではなくて、神様のご計画としてイエスに示されていた日程と思われます。イエスは杉越の羊として、つまりイエスが十字架上に血を流し亡くなられる、その血潮によって多くの人の罪が許され新しい命が与えられる始まりがあるのだということを表すために、 十字架の時は杉越の祭りの時であると、そのように示されていたのです。次の杉越の祭りまでに主イエスはエルサレムに到着していて、そこで十字架にかからなくてはなりません。弟子たちはそのことをこの時まだ知らずにおりましたけれども、主イエスご自身の中ではもうその日程ははっきりしていたのでした。でこの先を読んでいきますと、14章7節のところで主イエスは弟子たちに向かって、ご自身がもはやそれほど長くは弟子たちと共にいることができない、そうおっしゃる言葉が出てまいります。マルコによる福音書14章の7節と8節をお聞きいたします。新約聖書の90ページです。新約聖書の90ページ、マルコによる福音書14章7節、それから次のページに渡っていきますが、8節のところをお聞きします。貧しい人々はいつもあなた方と一緒にいるから、したいときに良いことをしてやれる。しかし、私はいつも一緒にいるわけではない。この人はできる限りのことをした。つまり前もって、私の体に香油を注ぎ埋葬の準備をしてくれた。主イエスはもはや弟子たちと共にいることができる時間、それに終わりの時がやってくることを分かっていました。時が来たならば弟子たちと離れて十字架にかからなくてはなりません。しかし実はその時までに主イエスにはぜひともしておかなくてはならないことがあったのです。でそれは主イエスご自身がこれからエルサレムでお受けになる苦難の意味を弟子たちに伝えるということです。主イエスの十字架は決して犬死にではありません。ただ捕らえられ処刑されるというだけのことではありません。むしろ主イエスの十字架は神様の前で人間の罪を清算するための行いです。主イエスの十字架は私たち人間の罪を清算して、私たちを神様に結びつけて神様と共に生きる生活をもたらしてくださいます。そのことをぜひとも弟子たちには知っておいてほしい。主イエスはそうお考えなのです。しかしそのことを分からせるためには何度も繰り返して弟子たちにこれから主イエスが受けられる苦難の意味を伝えなくてはなりません。主イエスは今から進んでいくエルサレムで敵に引き渡され殺されてしまいます。しかしその死は決して終わりではなくて、復活の朝がその後に訪れてくるということを理解させようとなさるのです。しかしこのことを弟子たちに伝えて分からせるためには、以前主イエスがガリラヤにおられた時のような様子であってはなりません。すなわち主イエスの行く手に大勢の群衆がどこに行っても待ち構えていて、そして癒してほしいとせがまれるようなことになっては困るのです。主イエスは今や群衆に癒しを持って使えるのではなくて、弟子たちにご自身の御業を伝えよう、そのことを分からせようとしておられます。ですから主イエスは自分たちがガリレアに戻ってきていることを人々に気づかれないように注意して行動なさったわけです。主イエスがそれほど注意して、そして心を込めて弟子たちに伝えようとなさった事柄は、果たして弟子たちに理解されたのでしょうか。残念ながら、この時に弟子たちには理解されなかったのだと、32節のところに語られています。弟子たちは、この言葉がわからなかったが、 怖くて尋ねられなかった、そういうふうに言われています。主イエスを通して神様がなさろうとしておられる御業が、どんなに私たち人間の想像を絶することであったかということが、この弟子たちの姿からもよくわかります。弟子たちは主イエスのことを確かに愛していました。しかしその愛というのは人間的な思いにとどまっていたんです。愛するものを自分のもとに引き止めたい、愛するものを自分のところにとどめておきたい、そういう思いがこの時弟子たちを捉えていました。そしてそうだったからこそ弟子たちは主イエスが教えてくださったことをわからなかったのですが、怖くて主イエスにお尋ねすることができなかったのです。で、今日聞いているこのところというのは、主イエスが3度ご自身の十字架の受難を弟子たちに伝えた受難予告の記事の第2回目のところです。31節にこう言われています。それは弟子たちに、人の子は人々の手に引き渡され殺される、殺されて3日の後に復活すると言っておられたからである。主イエスはご自身が敵の手に渡され殺されるのだ、しかしそれで終わりではない、復活の朝が来るのだ、弟子たちにそう伝えました。ところが実は主イエスがこの受難予告を弟子たちにお語りになるたんびに、主イエスと弟子たちとの間の溝が深まっていったのだという人がいます。で、これどういうことかと申しますと、主イエスがフィリポ・カイサリアの付近で弟子たちに向かって、それではあなた方は私を何者だというのか、そうお尋ねになったとき、弟子たちはあなたはメシアですと、そう答えていました。あのフィリポ・カイサリアでシエスがお尋ねになったことに対して、弟子たちはぴったり息が合うような返事をしていたんです。ところがシエスが予想した答えが返ってきたのはフィリポ・カイサリアまでです。すぐその後でシエスが第1回目の受難予告をなさいます。するとペトロは、とんでもない、そんなことは断じてあってはならないと考えて、シエスを追い覚めようとして脇にお連れします。そして帰って、サタン引き下がれ、あなたは神のことを思わず人間のことを思っているという大変厳しい言葉を聞かされることになるんです。この出来事っていうのは、例えて申しますと、今まで同じ流氷の上に乗っていると思っていたシエスと弟子たちの間に小さな亀裂が生じたようなことです。そしてこの亀裂が二部構を立てながら次第に離れていく。それに似て、実はシエスのご受難の事柄をめぐって、弟子たちとシエスの間が少しずつ遠くなり、溝が生じていく、そういうことが起こっているんです。そしてこの溝というのは、弟子たちが抱いている人間的な愛では実は決して乗り越えることができません。なぜなら、弟子たちがシエスを愛する思いというのは人間的な親しみの気持ちであって、自分を中心に置いて相手を自分のそばに留めておきたいと願う、そういう愛だからです。愛というふうに言っても、弟子たちが抱いているシエスに対する思いというのは、自分中心、自分の真ん中に置いてシエスを自分のもとに引き留める、そういうあり方から離れることができません。したがってシエスが、今から私たちはエルサレムに向かっていくのだ、私は敵の手に渡されて殺されるのだと、弟子たちから遠く隔たって死に赴くという言葉を弟子たちは受け入れることができないんです。とてもこの点ではシエスについていくことができません。そしてこのシエスについていけないのだということが非常にはっきりする、その時があります。それはいつかというと、シエスが逮捕される時です。弟子たちはシエスが逮捕される時に蜘蛛の子を散らすように逃げ散ってしまいます。 どこまでもシエスについていきます。シエスについていくためには死んでも構いませんと言っていたペトロですら3度もシエスのことを知らないというふうに言って、実はシエスと弟子たちとの間に深い溝があるということが明らかになるんです。しかし弟子たちはこの時点では自分はまだシエスを愛しているし、シエスとそんなに遠くにいないと思っています。ところがシエスの方は最初からこのことに気づいておられるんです。シエスのことを、あなたはメシアですと、そう口で言い表しながら、私の救い主です、私はいつもどこまでもついていきますと言いながら、本当は弟子たちは自分自身が可愛い思いがある、何よりも自分が大事で自分中心にものを考えるということをよく分かっておいでです。それでシエスは今日のところで一つの問いかけをなさるのです。33節をお聞きします。一行はカファルナウムに来た。家に着いてからイエスは弟子たちに、途中で何を議論していたのかとお尋ねになった。カファルナウムの家というのはおそらくペトロの家だったろう、そんなふうに言われています。ペトロの家についてシエスが弟子たちと部屋に入って落ち着いて過ごせるようになったそのところで、シエスは弟子たちにお尋ねになるんです。道中あなた方がささやき合うようにして論じ合っていたことは何なのか。でもちろんシエスは弟子たちから教えてもらわなくても一人一人の心の中に何が考えられているのかということはご存知です。何を議論していたのかという問いかけは、弟子たちから教えてもらいたいと思って語っているのではなくて、むしろ弟子たちが密かに心の内に抱いている思いをはっきりさせて、そのことを弟子たちに気づかせようと思っておっしゃっている問いです。途中で何を議論していたのか、そう尋ねられたときに弟子たちは答えられませんでした。黙っていたと34節に言われている通りです。しかしどうして弟子たちはこの時シエスのお尋ねに率直に答えられなかったのでしょうか。それは弟子たちが思っている思いとシエスの御心とがまるで反対の方を向いているということに気づいたからです。34節をお聞きします。で彼らは黙っていた。途中で誰が一番偉いかと議論し合っていたからである。それはことによると12人が激しく議論していたというふうではなかったかもしれません。ぽつりぽつりと誰かが漏らす言葉を聞きながら、みんなが心の内でそっと思い巡らしていた程度のことだったかもしれません。誰が一番偉いか、誰が一番か、でこういう思いはシエスの12人の弟子たちだけが思うことではありません。実はここにいる私たちすべてのものの中にもある思いだろうと思います。一番というから遠い話のように思うかもしれませんが、しかし私たちもいろいろなことについて他の人と自分を比較するということはあるんじゃないでしょうか。住んでいる家の大きさ、学校の成績、預金の残高、周囲の人々から寄せられる信頼の大きさ、容姿や体型、洋服のセンス、身につけているものの値段、家族の仲の良さや悪さなんか、普段私たちは気づいていませんけれど、言われてみると私たちは始終他の人と自分と比べながら暮らしているところがあるのじゃないでしょうか。この点では自分の方が上だ、 あるいはあの人の方が上だ、そう言って得意になったり羨んだりするんじゃないでしょうか。しかしです、そんなふうにいろんなことで私たちはいつも他の人と自分を比較しますが、そういう比較する物差しの中で決して出てこない物差しがあります。それは十字架です。自分が十字架の死にどれほど近づいているだろうか、他の人より自分の方が十字架に近いなんていうふうには誰も考えようとしません。なぜか、十字架あるいは死というのは自分にとって決して願わしいことではないからです。弟子たちがシエスの受難予告に耳を貸せなかったのも、突き詰めていってしまえばこのためです。私たちはシエス・キリストという方について、この方が十字架にかかりよみがえられたのだ、今日そのことを聞かされ信じています。でも私たちがそのことを実に素直に受け入れることができるのはなぜか、実際にシエスが十字架にかかってくださって宮沢を果たしてくださったという出来事があったからです。そしてもっと言うならば、私たちの上に聖霊が働いて、私たちがあの主の十字架は私のためのことだったと受け止め受け入れることができているからです。もしも私たちが今日聞いている聖書のこの時点の弟子たちのようにです、シエスがまだ十字架にはかかっておられない、そして私たちがただ人間的な親しみや尊敬や愛を抱きながら主に従っているだけであったなら、自分たちの先生が今からエルサレムに赴いて無残に殺されるのだと、そう聞かされてそれに従っていくことはできないんじゃないでしょうか。自分が今ついていこうとしているその先生が実は敵に捕らえられ無残に殺されてしまう、それでも自分は従っていく、もしかしたら実際にその出来事が起こるまでは私たちは自分の身の程をわきまえないで、私は死んでもついていくって思うかもしれません。でも私たちの実際の姿、実際の存在というのは、自分の決心であるとか自分の思いであるとか自分の決意によって本当に自分を無にするなんていうことはできませんし、また実際に私たちが本当に自分を無にしてしまったら、実はそれ以上生き続けることもできなくなるだろうと思います。十字架に向かって行かれるシエスに、私たち人間が自分から従う、そのことは人間にはとっても難しいことなんです。私たちは自分の方から十字架の主に同調して従うのではなくて、私たちのために十字架にかかり復活してくださった主イエスが私たちを招いて、私はあなたと共にいるよ、そう言ってくださるから、主が共にいる生活を過ごせるのじゃないでしょうか。私たちにとっては主イエスキリストの十字架と復活を知らされ、そのことを信じて生活するというのが精一杯のことではないでしょうか。主イエスはご自身がこれからどこに向かっていくのか、そして弟子たちがどこに招かれているのかを知らせるために、この時一人の幼子を弟子たちの中央に立たせられた、ここにそう言われています。実は弟子たちとシエスの思いが全く反対の方向を向いている、そのことを知らせるだけであれば、今日の箇所というのは 弟子たちの真ん中に一本の十字架を立てて、それを指し示すということでも全然構わなかったのではないかと思います。今から私はこの十字架に向かっていくんだ、そうシエスが教えられたとしても何の不都合も不思議もなかったはずです。で、現にシエスは31節のところでは十字架という言葉こそお使いにならないものの、事実上は十字架にかかるのだと弟子たちに教えておられます。しかしペトロの家でシエスは一人の幼子を弟子たちにお示しになりました。場所柄からしてこの幼子はペトロの息子だったのではないかと想像する人がいますが、これははっきりとは分かりません。しかしシュエスがこの子の手を取って連れてきてもこの子は嫌がっていません。ですからすでにこの子はシュエスと顔見知りになっていて、よく慣れていたらしいということは分かります。そしてまたこの真ん中に立たせた子供をシュエスが抱き上げていますから、そんなに大きくなってない、おそらく3歳から5歳ぐらいの子供だったのではないかと想像されます。シュエスは弟子たちに幼子を示しながら、他人と自分を比較してどちらが上かと思うのではなくて、誰が一番かと思うのではなくて、互いに受け入れ合うということを教えられました。どうして幼子がここで連れてこられたのか、今日の幼子とシエスの時代の幼子は少し意味合いが違っていると思います。今日だと幼子から私たちが受ける印象は愛らしさであったり、あるいは将来への希望であったりするだろうと思います。この礼拝が終わるときに祝福をみんなで受けるときに、小さい子どもたちが前にやってきて並びますけれども、私たちはそれはとっても微笑ましい、嬉しいことであるし、また教会の次の世代の世継ぎがここに並んでいるのだと思って祝福を受けるだろうと思います。しかしシエスが生きておられた頃、一世紀の社会ではそうではないのです。実はシエスの時代というのは、生まれてきた子どもの半数以上は大人に育つ前に死んでしまいます。そしてまた貧しい家庭に生まれた子どもたちは口減らしのため、そしてまた親の収入のために人買いに買われて奴隷とされていく、そういうことがごく普通に見られたんだそうです。当時の社会にあってキリスト者というのはどんなに貧しくても子どもを手放さなかったので、とても不思議な人々だと、そんなふうに周りから見られていたという記録もあります。子どもというのはこの聖書の時代にあってはまだ大人の一人としては数えてもらえない、無力で価値のないものというふうに思われていました。しかし無力で価値のない存在をシュエスは抱き上げ、弟子たちの前に受け入れられるべきものとしてお示しになっているんです。実はシエスに抱き上げられているこの幼子というのは、ここにいる私たち一人一人の代表というところがあるんじゃないでしょうか。私たちは他の人たちより価値があり能力があるから召されたのではないのです。宗教性が高くいろいろ理解ができるから信仰を持つに至ったのではないんです。私たちが自分自身の普通の姿を思い描けばよくわかると思います。始終私たちは神様から心が離れ、神様抜きで生きてしまいがちです。でしかも長年教会生活や信仰生活を続けても、それによって自分が少しでも神様を忘れずに生きる時間が長くなるか、なかなかそうはならないんです。本当に教会生活を長く送っていても、やっぱり私たちは日々の生活の中では神様を忘れイエス様抜きで生きている時がしばしばです。しかしそういう私たちをシエスは教会の群れの中に覚えられる一人一人として抱き上げ示してくださっているんです。 主イエスはおっしゃいます。私の名のためにこのような子供の一人を受け入れる者は私を受け入れるのである。受け入れなさい、主イエスはそう教えられます。これは言葉を変えて言うならば、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさいということではないでしょうか。私たちは理屈によってシエスや神を理解し尽くすなんてことはできません。しかしシエスの御言葉に励まされながら互いに愛し合う生活の中で、よみがえりの主に出会わされ、神様の愛に気づかされて生きていくことができるんじゃないでしょうか。主イエスが十字架によって弟子たちにもたらしてくださったのは、人間の自己愛を超える教会の交わりです。私たちは礼拝を捧げ、御言葉に励まされ、勇気を与えられながら、愛に生きる新しいものとされていきます。そのような幸いな生活に生かされる光栄を感謝して歩んでいきたいと願います。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、主イエスキリストがご自身の御業を弟子たちに伝えようとし、やがてエルサレムで敵の手に渡され殺されてしまうけれども、三日目に復活すると、そのように教えられたときに、弟子たちはどうしてもそのシエスの言葉を受け止めることができなかったと聖書から聞かされました。私たちは今シエスが私のために十字架にかかり復活してくださったのだと信じて生活していますので、弟子たちがどうしてこの言葉を受け止められなかったのか不思議に思います。しかしそれはあなたが実際に主の十字架の御業、そしてよみがえりの朝を私たちの世界に与えてくださり、また聖霊によって私たちをその御業に結んでくださっているからこそ、私たちが主に伴われあなたの慈しみと愛の中を生きる生活を与えられていることを思います。どうかそのように私たちが導かれている生活が、一人の幼子をも受け入れ、このようなものが神様に受け入れられて生きるのがあなた方の生活なのだと示してくださったシエスの御言葉を聞いて過ごすことが許されますように、どうか私たちが自分自身もまた本当に不甲斐ない弱いものに過ぎませんけれども、あなたの慈しみと愛を知らされ、主によってもたらされた慰めのもとに、ここから新しく歩むものとさせてくださいますようにお願いいたします。私たちは本当に貧しく、あなたの御言葉をなかなか悟らない今日の弟子たちのようなものですが、しかしあなたの愛の中に生かされていることを聞かされています。どうか主イエスキリストを通してあなたがいつも私たちを支えてくださる、その慈しみを受けて過ごすものとさせてください。私たちのために十字架にかかりよみがえられた救い主イエスキリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。